はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、そんなこんなで、今回も始めていきたいんですけどね。今回もアンケート取りました。
はい、
別ラジのアンケート、ここ開いてないあたりがね、準備不足ですね。すいませんね。
見切り発車でね、
はい、別ラジ128回アンケート、遅刻した人を、許せる許せない、こちら、11票来ましたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ちなみに遠野さんは、
僕はどっちかというと許せる。
許せるですか。僕はね、許せない。まあ、後で理由は説明します。許せない派です、僕は。
はい。
じゃあ、まあ、とりあえずそれで、結果発表しますね。許せる 55%、許せない 45%、許せるの勝利。
いやー、寛大にした僕でよかったわけ。
もう、なんなんすかね。やっぱもう、みんな、優しいアピールですかこれ。
か、なんか僕の見解は、僕意外とこの出かけたりするときに、
はい、
ちょっとちょい早めに行くんで。
ああ、5分前行動みたいな。
5分前行動。だからそれを、例えばじゃあ、あれですよ、5分、10分前に待ってて、それでなんかお前定時通り来ねえじゃねえかみたいな、なんか逆じゃないですか、それって。
はいはいはい。
だからなんか、それを考えだ、そんな人ことを考え出したら、じゃあ、なんかその常識だからって5分前に来てない時点でお前は遅刻だみたいな。そんな心の狭いことないんじゃないかな。
そこまではない。そこまでは言う。そんなことは言ってないと。はいはい。
そうそう、だから、
ね、だからそう、待たせるよりは早めに行った方がいいという。
そうそうそう。っていう感覚で、まあでも、そもそも、そのなんか遅刻してきたっていうよりは、そもそも俺が早く来てるから、まあ、ね、っていう。
うん。なるほど。
人によるんじゃないですか、その辺は。僕はなんか、この、なんか、早め、ちょっと早め行動好きなんですよ。
はいはいはいはい。
ちょっと早め行動行って、なんか向こうで、なんか、例えばなんかね、例えば自分がちょっとミスっても間に合うぐらいの感じでいつも行動してるんで。
はいはいはい。
うん、
なんか、あり、
そういうの好きなんだよね。なんか、
有吉さんみたいですね。
あ、そうですか。なんか僕、例えばじゃあ、なんかありがちですけど、例えばじゃあ、待ち合わせでちょっと早め行って、なんかスタバでお茶でもしてようかなみたいな。
ああ、なるほど。
という感じが。そう。
有吉さんとかなんか集合時間よりかなり早めに来て遠くから見るっていう。
あ、来てるな、みたいな。
そうそう。みたいな感じらしいですね。
はい、まあ僕はそういうタイプ
なん
です。僕は、まあ、許せる、
はいはいはい、許せない入れたんですけど、なんていうか、その僕あれじゃないですか、他人に厳しく自分に甘いタイプじゃないですか。
まあそうですよね。
でもそんな僕でも唯一許せないっていうか、自分に課してるのは遅刻はちょっと良くないってことは分かってるんですよ。
ああ、
良
くない。
だから自分自身に許せないんですよ、遅刻したことがあった場合。
遅刻したことに対して
、
ああ
、まあ他人の遅刻に関してはまあ、若干許せる方ですよ、なんだったら。
あ、
許せる方ではあるんですけど、いざ自分がそれをされると嫌だなって思って許せないっていう。
まあ、あとはなんかあれですよね、その用事のレベルにもよりますよね。
うん、
例えばなんか一緒に旅行行こう、じゃあ新幹線のために待ち合わせでもうチケット買っちゃいましたの遅刻はちょっと辛いじゃないですか。
もうそれは本当ありえないですよね。
あ、だから例えばじゃあちょっと飯食い行こうぜの5分10分、まあ下手したら 2,30 分の遅刻なんて、まあ、なんかもう先道入って飲んどくわみたいな。
そうですね、それだったら
全然余裕じゃないですか、
ね、融通が効きますよね。
そうそう、なんで僕はだから、僕はまあそういうのは全然ありだ。
いや、わかります、
なんで感じですね。
僕もそうですね、それで、いや一回ちょっと許せないなって思ったのが、
許せない
エピソードが、そんな僕でも許せないエピソードが、ライブの、
うん、
あの、開演時間じゃなくて、開演時間に間に合わずに遅れてくるやつがいたっていう、チケットを俺が持ってんのにっていう。
ああ、そういうことで、それはちょっと自分が見れないもんね。
そう、それでオープニングアクトちょっと見逃すみたいな。
まあ、でもふと僕ちょっと思ってたけど、
ええ、
あの、別ラジメインパーソナリティ、遅刻魔だっていう。
そうなんですよ、ね。
もう片方が。
相方遅刻魔。
あいつが。
なんですかね。ちょっともう本当に、うん、ちょっと直しては欲しいなとは思ったんですけど。
ちょっと思ったけど。例えば別ラジ収録の時も何回かみたいな。
だって2本撮りできるのに1本撮りしかできなかった時とかありますからね。
大幅な。
だから、その、まあ、ここで愚痴るのもどうかと思うんですけど、なんですかね。まあ、僕が呼び出してる分なんで、もう、ちょっと、ね、そっちの都合がね、どうのこうのみたいなのもありますしね。まあ、寝坊ですけどね、ほとんどがね。ようやの、ほとんどが寝坊なんですけど。
あれ、その対処法って、あるって、僕のその長らくの友人もですね、超遅刻魔なんですよ。起きないっていう。
はいはいはい。
そういう時には大体旅行とかたまに行ったりするときとか、まあ飲み行こうとか、そういう時に、そういう時にだけ1時間マイナスのスケジュールを使えたことですよ。
いや、僕も多分そう やるべきだなとは思ってますよ思ってました。うん、そうですよね。
僕それをもう十何年間ぐらいやってますね、そいつに。
もう
学生時代から。
そう、なるほど、なるほど。僕もね、
対策をとしても、もう、なんか期待しないって、起きるって期待しないから、うん、そもそもじゃあ5時集合ねとかっていう時に、じゃあ4時に迎えに行くからねとか設定しといて、
はいはいはい、
で、その時間に電話して起こして、準備する時間の猶予を与えて迎えに行くとか。
ああ、もう、モーニングコール
です。すると、そうそうそう、うん、そうすると、すごく、あの、こっちもイライラしないし、
うん、
実家にも余裕できるしみたいな。
まあ僕も両親に何回か鬼伝したことありますけど
鬼伝
鬼伝をかけて何回も LINE 通話、まあまあ、みたいなことはありましたね。
まあまあまあ、うん、さあね、そんなさんはどっち派ですかね。
どっち派なんですかね。まあ、
はい、
ちょっと尽きないですけども、タイトルコールいってきますか。はい、
はい
はい、じゃあ別にあなたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
ベッツラジ。
はい、そんなこんなでパーソナリティ秋色です。
はい、遠野です。
そのだから僕社会人の時に遅刻とかも何回かしたことがあるんですけど、
それが僕は分かんないな。そうです、僕はもう正確なんだろうけど、僕学生時代の時から遅刻ってしたことないな。
ああ、もうタイムキーパーですか。
正確なんでしょうね。あ、そういった多分 A型っぽいところが出てて、
あ、はいはいはい、ただ、はい、ただ遅刻したら下で何かしらね、ジュースをおごるとかそういうので何か埋め合わせはしようと思うタイプです。
ああ、
遅刻を許してって思う気持ちはあるんですよ。だから自分自身がもやもやするんで、遅刻で迷惑かけたことに変わりはないんでね、そこら辺はなんかこう思ってはいますけど、
人それぞれでしょうね。
悪びれない人ってのがちょっとあれだなって思いますけどね、遅刻を、
まあ、いますからね、そういう人、常習犯というか当たり前
です。で、どう言ったらいいんですかね、お前の時間じゃねえんだぞと
まあまあ、でもそれはその人のやっぱさっき僕が言ったみたいな付き合い方をちゃんと予防しとくっていうのはいい。
いや、もう把握して、
そうそう、こっちもイライラしないし、
そうですね、把握して割り切るっていうのが、
そうそう、もう来ないもんだと思う。
大切ですね。
そうそう、
まあ対処法というか、皆さんもね、そういう人いるんじゃないかなという周りにね、っていう話とかで、どうします、最初フリートークいっときます。トークテーマもありますけど、
フリートーク
か、
フリートークなんかあります、今週。
フリートーク、わー、結構でも僕は米クラブですよ。でも、
あ、そう、米クラブ、まあ、米クラブの話も、まあね、じゃあ米クラブの話しましょう。
しますか
米クラブの話聞いても、ほら、もう話したくて仕方ないんでしましょう。
とりあえず、まあ、物販でいろいろ買おうかなって思ってたのがあったんですよ。
あ、物販で。
物販で。で、まあ、開演前に物販行くわけですよ。で、はい、そしたらもうすでに売り切れてて、あのペンライトが。
あ、
なんて読むんですかね、漢字4文字で書いてて、あのご丁寧とかの、ご、オンですか、おに、うん、米に、珍しいに光るって書くんですよ。もうどう見てもオーマイチンコにしか見えないですよねまあカッコペンライトって書いてたんで、ペンライトくださいって言えばいいんでしょうけど、まあまあまあ、物販ではそういうね、ふざけた、
いい、まあね、いいじゃないですか、石井さんっぽくていいじゃないですか、
ネーミングセンスのね、のがあったりとか、そのいろいろね、マフラータオルのことをマフラーカッコハテナって書かれてたりとか、いろんなのがあったりとかね、してそういうの買ったんですよ、一応、まあ、ペンライト以外なんかいろいろで、物販の合計金額、
ね、
合計金額は9000円っていうね、えらく買っちゃったって。
でも普通そうか、アキロ君はそんな買わない。
あのね、 T シャツとか買ってないんですよ、これでも。なんか旗とか、
あ、そうなの、 T シャツとか買いそうだけど、一番
T シャツがなんかね、旗フラッグですね
旗
なんかこうなんか天皇陛下がなんかパレードするときだから、みんな旗持ってそうです、日の丸のああいうやつです。
中日の優勝パレード
そうですそうです、そうです、
凱旋みたいな、
ああいうのと
か、オラが街でやってきたみたいな
あとなんかパンフレットとかそういうやつですよね、うん、あとポンポン、
あ、記憶にしては珍しい、なんか
なんていうか、その
意味のないグッズを買いましたね。
意味のないグッズを、なぜこんなかさばるグッズを買うのかっていうね、まあ、そこにもね、ちょっと僕の理由みたいなのが一つあって、やっぱこう、まあ、米米クラブってエンターテインメントショーなんですよ、なんていうか、
まあまあまあまあ、
で、あの演者もみんな楽しんで、そういう景色がね、一つみんなペンライトで同じ色に染めてこうバーとか、そういうのが一つの景色としてね、こうライブの一つ
参加型のね、
そう、参加型なんですよ。でガチャ、似たようなのでガチャリックスピンとかもそうなんですけど、みんなこうペンライトを振り回したりとか、光る手袋でもうみんなでこう 振りコピしたりとかそういう感じなんですよ、うん、
はいはい、
そういう雰囲気があって、だガチャリックスピンに米米クラブ感を求めて好きになってる感じなんで、実は
あ
そういう感じ。
だから結構どちらかというと参加型ライブが好き、
参加型が好きですね、やっぱ。それで今回もそんなんで、いろいろ意味のないような、旗から見れば意味のないようなグッズを買い込むっていう、買っちゃったもん
ね。まあ、そういうね、その一個一個がね、やっぱ自分の好きにもつながるし、アーティストの存続にもつながりますから。
そうですね、もうそのライブ体験ですからね、一つの、
うん、
体験型、ま
あ、お土産みたいなもんですから、ライブって、行ったなみたいな。
はいはいはい、
まあ、よくそれこそ僕何回でもね、こう言いますけど、ライブって T シャツとか買うじゃないですか、
はいはい、
当日すげえかっこいいなと思っても家帰ってくるとすげえダサいんですよ。
ダサいですね。
なんかなんだろう、演者がアンコールで着てくる、うん、ツアー T シャツのかっこよさ、
あれ半端ないっすよね。
で家帰って、うわやべえ、物販で買って俺も同じやつ買ってんじゃんとか言って、なんか寝巻きできるとすげえダサい。
そうです、それ以外で使い道がないんですよ。
どうなんか、まあね、そういうのよくありますからね、そこにライブ T なんて。
だから僕もそこまであれだったんで、着ていくもなかったんで、 TM レボリューションの T シャツ、
それは違う
ツアー T シャツを着ていきました。あの赤い
やつ、一人だけ違うやつ混じってる、
赤いやつをちょっと着て、ちょっとそれっぽく派手だなっていう色をね、出して。
ちなみにリスナーの皆さん、ご存知の方はご存知ですけど、ご存知ない方はちゃんと知りますけど、アキロク私服の一丁らがライブ T しかないっ
ていうT シャツがいっぱいあるんですよね。
どっかのなんか気合い入れていくときは、ライブ T シャツを着てて、しかもライブ T シャツに1軍と2軍がある。
あ、はいはいはい。
ありましたよね、滋賀時代。これ特別なライブ T シャツだみたいな。思い出があるライブ T シャツ。
思い出があるのは、なかなか着ないって。もうあとは、
なかなか、
あとは部屋着に回すっていう。
そうそうそう。っていう、なんか、世にも珍しい人なんですよ。
いや、いるかもしれないですよ、そういう人。
本間さんみたいな。服がライブ T しかない。
ね、もうその、まあ、そんな
コーチの本間って言われてる。
もう誰が分かるんだ本間って、このリスナー聞いてるリスナーで。ね、まあそのあれなんですけど、でまあ米米クラブってそもそもどれくらいのご存知ですか、認知度としては。どうですか。
だから僕らの世代だと、やっぱ子供の頃よくテレビとかまあね出てて、うん、それこそね親世代が好きみたいな。
そうですね、親世代が好き。
なんかそう、車乗ると米米クラブの CD かかるみたいなとか、うん、ラジオとかよく聞いたりとか、まあ、だから本当に見たこと、テレビでしか見たことないって言われて、
はいはいはい、
CD とか。でだってその後にもう解散というか、してますよね。
もうしてますね。
活動休止。だから、直接見たこと、世代じゃないですか。その、明らかに米米好きだって言ってるけど、僕ら世代じゃない、ね。
世代じゃないです、まあ、全然。
だから、そうですね、親世代が好きなパターン。
完全に会場の平均年齢は相当高かったですよ。
まあまあ、でもそんなもんですよ。
そんなもんです。でもまあ、その、米米クラブだから、例えばさ、だ世間的にはロマン飛行と君がいるだけで、この2曲とかそんなもんじゃないですか。
まあまあまあ2強ですよね。
2強ですよね。そこら辺のイメージじゃないですか。でも米米クラブってだそもそも何人組とか、そういうのってご存知ですっていう。
だからメインは石井さん。
石井さん
歌うのが、であとコーラスの人がいるよね。
コーラスがいて、はい、
あとなんかバンドも一応いるのかな。
バンドがいて、はい、
なんか大所帯ってイメージじゃない、なんか7人10人ぐらいのイメージ。
そうですそうです、相当いるんですよ。
そんな感じのイメージが。そうそうそうそう、
ブラスバンドがいて、そうそう、でそれと踊り子がいてっていう。
そうそうそう、なんかそういうイメージは7人10人ぐらいの基本な、なんかあれでしょ、組合員が。
そうですね、組合員。
組合員
だから、で結局なんかだから石井達也と愉快な仲間たちみたいなイメージですよね。でもまあそのでも言ったらボーカルは2人いるんですよ、米米クラブって。
あ、2人いるんだ。
そもそもカール・スモーキー石井とジェームス・オノダっていう
2
人で、そのジェームス・オノダメインの時、カール・スモーキー石井がコーラスで後ろでやってるとか、そういうポジションとかもあります。
全然そういうのが全然知らなかったな。
そうなんですよ、そういういろんなポジショニングとかがあったりとか。
ああ、そうなんだ。じゃあ一応米米クラブの中でチャゲアス状態があるわけだね、うん、
ありますあります、ツインボーカル、
ゲーチャー状態
ツインボーカルがあったりするんですよね。
誰が分かるんだ今の表現って。ツインボーカルイコールチャゲアスって表現、誰冷静のか分かんないよ。
どうなんすかね。
本当分かんないよ、
ね、でも本当にじゃあ実はみんな知らない世界みたいなね、コメコメクラブって。
まあでも
本当表面上は
世間的に、
そう、石井達也のグループみたいなイメージ
です。まあ石井達也とゆかり仲間たちのが一番分かりやすい表現ですね、そうですね、世間的に一般的に、知らない人からしたら。
でもその例えば踊り子の一人はシュークリームスっていう 人組なんですけど、踊り子は。そのうちの片方は石井達也の妹っていう。
ああ、そうそう。それ、あと、あれ、あと、石井達也は、あれ、その石井達也の妹さん、なんか、そのグループ内で結婚じゃない
グループ内で結婚してる。キーボードの人と結婚してる。
ですそうそうそう。そういう情報は知ってる。
そうそうとか。あ、それ
そういう情報
それだけは、ご存知ですか。うん。その、ね、結成してる時に結婚したっていう。そうそうそう、サザンの桑田さんと原坊みたいなもんですよね。
そうそうそうそうそう。
のとかあったり、実はベース、まあ、ベースがリーダーだったりとかね。
あ、ベースが、でもベースがリーダーってつってバンドって多いよね。
多いですね。
なんかベースのリーダーの人多いよね、やっぱり。
結構。だまあ、基本、カール・スモーキー石井が、すごく作詞作曲とか全部やってはいるんですけど、表に立ってみたいな。でも割とその、っていう前提条件とか知識とかいろいろあるんですけど、で、ふざけた曲とかも結構多いんですよ。え、コミックバンドかなっていうレベルの。
っていうか、多分、その、我々が知ってるヒット曲しか、いい曲って、いい曲ってか、その、真面目な曲って多分ないんじゃない？逆に言うと。
多分、そうですね。言ったら。
そもそも論ふざけてるんですよ。
なんかその、
そもそも論
ふざけてるんです。でも、その、ふざけてる中に、バンドの腕前は一流なんですよ。だから。
まあまあまあ、でもそういう風潮ですよね。
そういう風潮です。だから、そこもガチャリックスピードと自分は比べるというか、重ねるとこがあって、腕はいいんだけど、ふざけてるっていう。
まあまあ、でもありがちですよね、そういうの面白くて。
そこが面白くて好きなんですよね。石井達也ソロだとこんなことしないんですよ。コメコメクラブだからこそああいうキャラクターなんですよね。
まあまあまあ、でもね、
すごい適当だなというか。
まあいいんじゃないですか。それやっぱその石ね、あのグループだからはしゃげるっていうのもありますからね。
そうですそうです。
いろんなアーティストさんの。
まあまあそういうね、とか。あるんですけど、どう言ったらいいですかね。まあまあ、いろいろね、皆さん YouTube で見てみたらいいと思います。いろいろね、あるんで、興味があれば。
詳しく、僕も詳しくないんで、
詳しく。いろんなね、曲をね、見て、これは真面目な曲だなとか、これはふざけてんなとか、あるんで、
まあまあまあ、
その緩急をね、見ていただけたらなと思うんですけど、例えばその、まあ今回のツアーだったら、なんですかね、あとは結構、まあ、真面目な曲からふざけた曲、あ、この曲もやってくれるんだみたいな感動もあってよかったんですけど、全員ねやっぱこうバンドのメンバーみんなワイヤレスなんですよ基本。だからすっごい縦横無尽
に、まあ、
こっちに近寄ってくれるみたいな感じで、めっちゃ近いっていう、感覚があって、あったりとか、もうなんだったらもう目線、メンバーそれぞれと目線合ってるレベルでね、まあ、自分の席も席だったんであれなんですけど、
まあまあ
そこそこあって、ただ、
まあ、あとあれじゃないですか、分かんないですけど、はい、なんか地方公演やるからちょっと知ってる曲多めにやろうみたいな感じで、きっとセットリストがある
でしょ。セットリストあるんですかね。
そうであるでしょ、やっぱたまにしか行かないところだから。例えばじゃあね、アルバム曲ばっかりやりますから言われても、
あ
ちょっと分かんないなみたいな。やっぱちょっとヒット曲多めで、しかもなんか楽しい曲多めで、なんかやっぱそれさっき言ったみたいに、なんかたまにしか地方行かないから、逆にこうワイワイできる、みんなで楽しい曲をやろうみたいな
感じ
になってたらし
い。そうですね。
そうそうそう。
それこそ、結成復活してからの以降の曲が1曲しか歌わなかったっていう、今回ツアーの中で。
あ、まあ、でもやっぱ
全部古い曲。解散前の曲っていう感じだったんでね。で、まあ、いろいろ、まあ、いろいろはしょりますけどね、内容に関しては。まあ、ちょっと本当に。
よかったと。
よかったんで。で、もう銀テープも取っちゃって。
あ、まあまあまあ、取りますよね。
銀テープも取れちゃって、もう、楽しいって思った。
銀テープの活用法は、ぜひ僕みたいに壁に貼るっていう。もう銀テープ各所壁に貼ってますからね。その銀テープとその公演のチケットを一緒に壁に貼って、
ああいいなそれ、
あ、これそう、僕結構その方式でこのライブ行ったなみたいな。
なるほどなるほどなるほど。
そう、最初僕も銀テープの使い道毎回もらすけど困ったんですけど、
うん、
あ、ライブのチケットと一緒に壁に貼っとけばなんか見れるなって。
確かに、なるほどなるほど。
そう、これいいっすよ。
そうしましょう。もう今僕ワグちゃんと米コメしかないんですけど。
ワグちゃんと米コメ。ワグちゃんと米コメ。
アクアとか撮ったことないですからね、銀テープなんか。
前方に行かないとね。
そうです。スタンド席で真横から見てたんで、飛んでるって、飛んでるって思いながら。
飛んどるやんって。
飛んでるなーっていう感じだったんでね。そんな米コメクラブ
も。いや、楽しめてよかったです。
楽しかったですっていう。まあ、そんな感じですね。じゃあ、遠野さん、何かあります？無理トーク。
僕は、別に先週何もないんですけど、
はい、
まあ、やっとなんか先週、前回の放送、前々回の放送で話したけど、やっとこの今週というか、この収録日、今、はいはい、ね、3月中旬から、やっとモータースポーツ開幕、F1 開幕して、
はい、
はい、やっとこう僕の季節が来たっていう感じ。あと、まあ、あとはまあ F1 もそうですし、あと、ソリッドファイター 5CPT、カップコンプロツアーも今日からやってるので、大忙しです。テレビ見て、
もう眠れない、眠れない。
見て、眠れないです。僕が今、ね、カップコンプロツアーファイナルラウンド、北米なんでね、もう逆時間なんで、ね、当日のことでもね、いろいろ、まあ、e スポーツ協会というか、まあ、ソリッドファイター5、はい、ね、いろんな、まあ、プロ選手も増えましたし、
はいはいはい、
ね、日本のね、大きな選手が大型スポンサーがついて、だんだん流れも変わってきてね、
はいはい、
注目、私も注目になるんで、皆さんぜひご覧ください。あの無料で見れるんでね、ネット配信で。
あ、そうなんですね。
ぜひ。そう、ネット配信で、まあ、英語の放送多いですけど、
まあね、そういうスポーツ観戦とかダゾーンかなみたいなことを思ってましたけど、まあ、e スポーツはね、
まだまだ e スポーツはまだあれですよね。 e スポーツの場合はゲーム配信の場合はね、まあ、あれなんですよね、あの、ツイッチと、まあ、ツイッチっていうアマゾンがやってるサービスがあるんですけど、
はいはいはい、
ツイッチで、まあ、カップコンプロツアーを独占放送。
ほう。
独占放送じゃないですけど、あとは、日本だと、オープンレック。
あ、オープンレック聞いたことありますね。
プンレック TV でサイバーZでやってますし、まあ、あと一部のやつをね、アベマ TV でも放送するので、まあ、結構、ね、自由に、はい、特にあの、ちゃんと会員になれば、録画で、ね、タイムシフトで見たりするんで。
はいはい。
僕、そうそう、あといいのはあれです、ね、特に e スポーツの場合は推し選手をちゃんと見つけてすれば、その選手の試合だけ追っていけば、結構短い時間でカッパパッと見れる。
あ、なるほど、なるほど。
そう、なんかあれ、面白いのは、なんか他のスポーツと違って、試合時間が短いんで。
ほう、まあそうですね。
まあ e スポーツの場合はそうですね、格闘ゲームなんで。
そういう球技とか、そういうのが。
そう、1時間、2時間みたいなこともないので。
ありますよね。
うん、だからその推し選手を見つけて、この試合、その人だけ追ってても十分楽しいんで、まあなかなかね。
はい、
逆に言うと、今のインターネットがあるからこそ、こういうスポーツ見れるっていう状況がまだあるんで。
確かにそうですね。
そう。今年もいろいろなんか、ね、見てと、まあね、見たい方は見てくださいという。
要チェックですと。
そう。まあ僕の、ね、僕もね、あのスポーツチーム、僕もスポーツチーム開幕という形で、はい、お送りしております。というぐらいです、今年は。今週は。はい。
なるほど、なるほど。
特に何もないです。あと来週、東京行くんで。
はい。
これぐらいです。
なるほど。じゃあここで、まあ、トークテーマ、皆さんからいただいたトークテーマをちょっと言っていきましょうかね。じゃあ3連続でちょっと、来てるのでちょっと読ませていただきます。キングルさんからいただきました、徹夜できるっていうのと、連続何時間寝られるっていうのと、といった睡眠にまつわる話ということで、睡眠にまつわる話、徹夜ってできますかと。まず
徹夜、
まあ、僕自体夜勤なんで夜型人間なんですよね、どっちかというと。
徹夜僕も意外とできちゃう方ですね。どういうか、例えば、さっきも言いました、スポーツでいうと、まあ、毎年1回ですね、ルマン24時間っていうのがありまして、
はいはいはい、
24時間起きていなきゃいけない、いけなくないんで。
起きていけない
で、これがですね、ここ
選手じゃないんだからっていう話です
いや、いやなんか、これがですね、この、まあ、モータースポーツもね、まあ、皆さんあんまりご存知じゃない方もご存知なんですけど、この3年間ぐらいですね、非常にまた人気が上がってきまして、日本の放送でですね、まあ、日本語放送で24時間放送してくれるようになったんですよ、3年間ぐらい前から。
あ、それまでなかったんですか。
それまでは、ですね、海外のスピード TV とか、まあ、YouTube ラブみたいなので、英語でしか放送がなかったんですけど、
はいはいはい、
ちゃんと日本語の解説がついて24時間放送するようにルマンになったんで、まあ、見れますね。
解説の人たちも24時間ずっと解説してるわけですか。
そうそう、だからまあ、いろいろ変わり変わり。
ああ、変わり変わりで、はい、はい。
そう。だから、まあね、ルマンも一昔前に比べたら、本当にね、10年前ぐらいだったら、本当、英語放送でちょくちょく見れるだけとか、ダイジェストとかになったんですけど、
はいはい、
今の時代ね、そうね、見れるようになったし、あとは他の、まあ、そのモータースポーツだけでいうと、他の24時間レースっていうのは、まあ、皆さん知らないと思うけど、24時間レース結構あるんで、
ね。そうなんですね。
結構あるんですよ、いろんなシリーズで。
はいはい。
それもだから結構なあれなんで、下手したらここ3年ぐらい僕年間に24時間寝ない年寝ない日が4日ぐらいあるんで。
ああ、
まあだから、まあ一番有名なのは ルマンですよね。
ルマン、はい、
あとはルマンとか、あとはアメリカのデイトナの24時間、あと日本でも去年やってありますけど、スーパー耐久の24時間とか、あとはウェックのセブリンクとかも24時間です。結構皆さん知らないで、24時間です結構あるバカかと思うんですけど、
ルマンしかあんま聞いたことがない、
ね。まあ、ルマンは有名、
聞き馴染みがなかったんで、そんなにあるんですね。
そう結構あるんで、まあでもレースもそうですけど、見る人はもう本当に長時間面白いですから、ドラマがやっぱり生まれるし、
はいはいはい、
なんでまあそういうのがあって、そういう時は僕は、うん、なるべく徹夜してます。貫徹
で、はあ、見るよ、ね。
ただ一昔前と違って、貫徹した後の睡眠時間がもうすげえ寝るっていう風になってますけど。
ああ、 そうですね、連続何時間寝られるって話にもつながってきますね。
そう、まあ、あとはそのあれか、さっきの話ですけど、ルマンとか、まあ、レース以外にもカッコンプロツアーが北米とかでやると真夜中の時間にやるんで、
あ、はいはいはい、
ほぼ起きてないといけないみたいになるんですよ。
そうなんですね。
まあ、要はだって時間がな、要はその土地土地で土地土地の時間でやるんですよ、あのホットタイムで。
ああ、なるほど。
ってことは今回の、そう、今回の北米のファイナルラウンドは夜中の1時から決勝とか、あと朝の6時から決勝みたいになるんで、
時差が、そう、
時差があるんで、そう、そのと、そう、アジア圏以外の時間は結構日本時間に合ってないんで、そうなるとどうしても夜中に起きて放送を見始めるという風になるので、ここ 2,3 年結構そういう 多いですね、起きてる時間が。
なるほど。
一昔前に比べたら、
はいはいはい、なるほどなるほど。僕もそうですね、はい、まあ、基本夜勤なんで、まあ、寝てないっていうので、最近夜も眠れなくなっちゃって、普通の日も休みの日もなんかちょっと困ったもんでね。
でも辛いですね。
まあ、眠れないなって思いながら、
人によるんですよね。僕は結構あの決め打ちで 寝れるんで、例えば今日とか、例えばなんかね、例えばさっき言ったようにね、あのストリートファイターの試合見たいから昼間寝とこうかなみたいな、
はいはいはい、
結構そういうのが大丈夫だと調節ができるんで、
その眠れないなって思いながら日が差してくるわけですよ、日の出を拝みながら、うん、で、はいはい、それで、あ、日が出たな、朝飯食わなきゃって思ったらいつの間にか寝てて昼になってるっていう。昼過ぎてるみたいなね。
あ、でも真面目な話しますけど、部屋とか寝る対策してないですか？僕も遮光カーテンプラス窓塞いで、まあもう下手したら夏場以外の時期はずっと窓開けないんで、
一応
真っ暗ですよ。
基本はそうですよ。ただまあエアコンがないんでね、うちの部屋は。
ああ、そうか、辛いですね。
それがなくても、もう暖かくするには回路買ってちょっと服に入れるぐらいしかないです。
そう、まあこんなもんです。まあ、窓は本当、ね、その質問 あの答えとしては本当、24時間起きた後の寝る時間がマジ、夕方に寝たのにまた夕方みたいな。
ああ、マジっすか。
ぐらい寝ます。あと年食ってきたから逆に寝れないっていうのもあるんですけど、平日は寝れなくて意外と。短い睡眠時間でパッと起きますけど、
はいはい、
消耗した後の睡眠時間が半端なく寝るんで。
はいはいはいはい。
はい、
なるほど。そうですね。まあそんな睡眠話でしたけど、次のトークテーマいきますか。
はい。
いや、りょうやんから来ました。今週のセコヒロさん。またですか、またですかと、そんなちょくちょくねありますかって話ですけど、実はこの前セブンイレブン行った時にちょっと見たんですけど、今飲み物買うと50ポイント、LINE のポイントが50ポイントもらえるっていう、飲み物1本につき1本125円じゃないですか。125円のなんかキリンレモンとか、そういう三ツ矢サイダーとかそういうのを買うと、なんか LINE の50ポイントがレシートについてくるっていう、シリアルナンバーが。
ちょっとそれはせこいな。
それをちょっと気づいちゃって、この前ちょっと LINE ちょっとポイント貯めてゆるキャンのスタンプ買いました。
それはせこいな。
だいたいあれいくらだっけ、120円分なんですよね。LINE だから 3本買えば LINE スタンプ1個買える。
LINE スタンプ買おうっていうのもないじゃない。
もうね、本当 LINE消えちゃったんでね、無料のポイントでなんとかこう、ね、LINE スタンプを手に入れようかなと思って、今ちょっとじゃあセブンイレブン3月末までなんでね、なんかこうキャンペーンしてるんで、ちょっと LINE ポイントを貯めていこうかなと思ってます。
はい、そんなセコヒロさんでした。ありがとうございます。
セコヒロさん情報でした。
ありがとうございます。
みんなもよかったらセブンイレブンで買おう、三ツ矢サイダーを買おうみたいなねやつですね。はい、あとはそんな、まあ、セブンイレブンの話した次にこれですか、りょうやんからもう一つトークテーマ、セブン時短営業について。
これはね、真面目な話していいですか。
はいはいはい。
ですね、まあ、都会の人は困ると思います。普通にいろんなね、勤務の方いるんで、ただ、
まあ、需要がありますからね。
だから、まあ多分おそらくですね、はい、うちというか愛知県の地方都市ぐらいまでが24時間営業機能してるんじゃないかな、地方の一部都市ぐらいまでが、っていう感じです。多分アヒロ君家とかは機能してないです。やる意味がない。
もうなんか見せ場みたいなもんです。
そうそう、だからそういう意味で、それから本当にその地域とかエリアをちゃんとして、データを取ってやらないっていうのはありだと思います。
そうですね。
だからそれこそまあ、いわゆるそのまあね、まあ、首都圏、愛知県もそうですけど、首都圏3県とか大型都市あるじゃないですか、いわゆる。
はいはいはい。
その土地土地で地方、その土地土地で、まあ、うちみたいにいわゆる感染地方みたいなところはやっぱり人の流動があって、常に、ね、特に、 ロードサイド店といわれる、いわゆる駐車場が大きくてっていうコンビニありますよね、地方にありがちな、
うん、
のがやっぱり24時間やってないと辛いんじゃないかなっていうのは普通に思います、
うん、そうですね、場所によりますよね、
まあ、そう、地上があって、だから田舎の方へもやめてもいいと思います。
だからもうできないとこはやらなくていいって、無理すんなっていう話ですよね。
であとはなんかその、なんて言うんでしょう、近隣に近いところがある、
お、
例えば5分10分でコンビニもう一軒あるようだったら、
確かにな
んか片方をやめちゃう、
ま、間引く感じというか、
そうそうそうそう、そうというふうにすればいいのかなっていう、僕は普通に思います。
そう、それは
真面目な話ですけど、
確かにそうですね。いや、うん、実際うちのちょっと車で何分か行ったところに、ローソンがあるんですけど、そこも24時間じゃないですかね、今24時間じゃないローソンがあったりしますからね。だからまあそれでいいんじゃないかなとは思いますよ、人通りがねないんで。
まあまあそうでしょうね、あんまり意味がないけど、
ないなと、そういう感じの、まあまあ、だからもともとセブンイレブンってね、7時11時って意味ですからねっていう、
まあセブンね、
そのね、だから24時間に、ね、なったっていう、なっちゃったからもうなんかこうやらざるを得ないっていうね、全部が合わせて足並み揃えてるみたいなもんですよね、今やらないお店
が。日本人っぽい考えましょうね、一回やったらやめられないみたいな、うん、逆に一回やめちゃったらもう全部やるみたいになるだろう
ね、え、元に戻らないみたいなね。
そうそうそうそう、だからまあ地方地方によってやっぱ間引いていくことも一緒だし、まあ、あと雇用の問題があるね、意外と人がいないっていうのもあって。
ああ、そうですね、人手が不足してるって聞きますよね、コンビニって。
実際うちの近くのコンビニも、ね、夜中に行くとその言うて親世代みたいな人がやってたりするんです、うん、多分オーナーさんだと思うんですけど、
はいはいはい、
そういうのを見ると、もうそこまでして、ね、やるんだったらもうやめろよって思う時ありますから。
確かにそうですね。
だったらもう隣のもうちょっと遠くて5分10分歩いてもいいから隣のコンビニ行くよみたいな、うん、だからその地域ごとによってなんかそのコンビニ そのチェーンを関係なくその地域でちょっと合同して、例えば隔週で休みますよとか、
はいはい、
ふうにすればなんかもっといいんじゃないかなと思うんですよ。
確かそうですね。
言うてなんかそこういうこと言うとなんかネットの声でよくありがちなのがなんか、セブン入れるんじゃなきゃ嫌みたいな、死ねばいいと思うんですよ、そういうの。
もう
どうそんなの一部の人の声だけなんで、なんかそういうのじゃなくて、その各地域でじゃあ、まあ、いわゆる大手コンビニ4社あって、各ところでちょうどいいかにばらまって、まあ、まばらにありますよっていう地域ってすごく多いと思うんですよ、
はいはい、
例えばこの A の A の、まあ、全部の地域の中で A、B、C、D、例えば隔週で休みますよだったらだいぶオーナーの負担も違うだろうし、
なんか隣接してるなんかねコンビニとかありますもんね。
言うてうちも徒歩10分圏内にファミリーマート3軒ぐらいありますからね。
1個ぐらいなくてもいいかみたいなね、
なくてもいいだろうみたいな、
なりますよね。
そうだから、あとそれによってやっぱ、
はい、
あとは、まあ、うちの近くのそのファミリーマートって3軒と2軒は同じオーナーさんがやってるんで、
へえ、
だったら片方やめてもいいんじゃないみたいな。
ねえ、まあそうですね、
うん、
本当にその例えばもうやめないでみたいなことを言うのって結局はその、ね、声が大きいだけなんですよね。なんですかね、その別に賛成してる人は何も言わないっていうね反対してる人だけが、
うん、だから言ったもん勝ちみたいな。
であ
とはなんか思うのが、例えばまあなんか例えば明君家みたいにそこにしか1軒ないでやめられるのは困っちゃうみたいなあるじゃないですか。
まあまあそうですね。
多分うちみたいに複数あってちょっと歩けばよくて、歩く手間が嫌だからやめないでくれみたいな、お前の苦労のためにやってんじゃないんだよ。
まあね、そうですね、
うん、って思うんですよね僕は、
本当にそう思います。その町に一つしかないみたいなわけじゃないじゃないっていうね、そういう人は。
そうそうそう、
ね、うちはそうじゃないですから、うん、うちはそれとは別ですから。そうそうそう、ね、田舎に一つだけある高校と明かりを灯す建物ですからね。
そうそうそう、世界に一つだけの花ですから
、もともと特別なオンリーワン
だ。そうオンリーワンですから、まあ、そう僕の意見はそういう意見です。
まあ、そんな話ですね。じゃあ皆さんはどう思ったか、ね、これに関する意見とかあるんですかね。なんかね、あれですけど、まあ、あとこれまた不可解なトークテーマが来てますよ。これまたネトファさんからなんですけど、推しメン AV 疑惑問題、こちらどうですかね。意味が分かんないですよ。
なんかあったんですか、そういう事件が。
分かんないですね、これは何を言いたいのかがさっぱり分からないで、ちょっと今からネトファさんに直接聞いてみますか。推しメン AV 疑惑何、あとで返事が来たらね、あれです。似たような人がね、いるってことありますかね。でも推しメン AV 疑惑とは返事が来るまでちょっと待ってましょう。でもなんかね、その似た顔の人がね AV 出てどうのこうのみたいな事件はね、 聞いたことありますよねっていう、今に始まったことじゃないですけど
ないですよ ね、そうそうそう、そういう
おっと、おっと 宮村優子の悪口はそこまでだみたいなね
いや
だいぶ遡ったね
だいぶ遡ったな
ありますねっていう、そう 別人ですからねっていう話です。
まあまあまあまあ、
なんともコメントしがたいですか、やっぱ
しがたいですよ、ほんとしがたいです、
しがたいです。
僕は何も僕は何も思いません、
何も言えない、何も言えねえ、うん、Amazon のおすすめにも出せねえそんなことを言ってたらあれですよ、もう一つでトークテーマこれで切れますけど、
はい、
最後のりょうやんからいただきました、トークテーマ、ピエール明宏コカイン使用問題、いやいやいやいやいや、誰ですかそれはってね
明宏、まあ、さん麻薬使ってなくてもなんかラジオでメール生まれたとかですけども、脳内麻薬でまくってるから大丈夫でしょ。
僕はだからその電気グループでいうとこの卓球さんの方だと思ってるんで僕は
どういうこと全然分かんない、今全然理解がない、
ナチュラルハイですよね、あの人も、あっちの方がやってそうっていうイメージですか。
まあそれ話をね、あのこの大きな声でしていいか分かんないけど、
こんなこと言っちゃうと、
なんかいやいや、滝さん今さらもうやってる感大きい、もうさすごい思うんですよ、さっきのその AV の話もそうなんですけど、
はいはい、
なんかミュージシャンとか芸能人ってそもそも頭おかしい人だからミュージシャンになってるじゃないですか。
そうですね、そういう人って結局何か欠けてるんですよね。
って考えてくださいよ、考えてください、例えばバンドマンとかで、
はい、
なんか高校中退して東京行って俺ビッグになるんだって、その時点で頭おかしいんですよ、まず
もう本当にね何を考えてるんだって、
だからそんなやつが普通なわけないんですよ、僕が思って。例えばそれが、まあ、滝さんもそうだし、あとちょっとこの前、ちょっとその前に言われましたけど、僕結構好きで、まあ、これもあの、あんまり一緒だったけど、新井隆弘がすごい好きで、俳優の。
ほうほうほう、
捕まったじゃないですか、この前。
はいはいはい、はい、新井さんね。
新井さん。
新井さん、逮捕なのだ、新井さん。
違う。
荒い違いですね。
荒い違い。だから、あの人もだって、そもそもね、あの、まあ、いわゆる、まあね、B 級のああいう映画から上がって、まあ、今、ちょこちょこお茶の間に顔出してっていうタイミングで今捕まったんですけど、あの人の経緯を知ってれば、
はいはい、
そもそもね、例えば女性マッサージ師に手を出したとかって当たり前なんですよ。もうそもそもチンピラみたいな人だから。
アウトレイジ、リアルアウトレイジだと。
そうそう、だからそれを、なんかちょっと、滝さんもそうです。NHK の朝ドラとか出て、なんかああいうのお茶の間のスターになったから、なんか薬やってんのがイメージと違うみたいな。それお前のイメージの植え付けじゃんみたいな。
そうですよね。
だから、新井さんもだってそもそも好きなもの、酒、麻雀、パチスロ、キャバクラ。
セックス、ドラッグ、ロックンロールだと。
だからあの人なんか俳優やってなかったら、もう本当にダメ人間ですからね、普通に考えたら。
本当そういう人多いですよ。そうそうそう、だから一芸があるからなんとか食えてるみたいな人いる。いっぱいいる。
だからそういう人に対して夢を、なんか視聴者というか、まあ報道、視聴者は分かったんですけど、報道がね、夢を持ちすぎてるんですよ。そもそも芸能人とかタレントさんって、そもそも頭おかしいんですもん
ね。ね、そうなんですよね。
だから、それがその、ちょっと薬やったとか、なんかちょっと不祥事やったとか、なんか特に不倫問題とかって、うん、だって例えば一時期も不倫問題すごい問題になったじゃないですか。
なりました、ね、
だって例えば自分が同じ立場で、例えば、考えてください。例えば明宏君がちょっと有名で俳優、ね、ちょっと俳優でなって、
はいはい、
例えば結婚も、例えば自分で結婚ステージをするじゃないですか、それが、はいはい、してて、じゃあちょっと若いなんか他の女優さんとかでちょっとなんか近づかれたら絶対不倫しちゃうじゃん。だって可愛いんだもん、
まあ、可愛いんだもん、芸能界っていっぱい可愛いもんね可愛い子いっぱい
いる。そうそう、だってそれがそうだって、例えばさ、まあね、ありましたけど、例えば一般のね、若い女の子を手を出したって、それチヤホヤしてくれたら、そんなやっちゃうね、チヤホヤされたいんだ、されたくてそういう業界に行ってんだ
もん。そうです
だからさ、その何て言うんだろうな、それがこうなんか我々の尺度で、はい、我々の一般人として尺度で芸能人を測るってこと自体がまず問題なんですよ。
そうですね、もう常識じゃないんですよ
そう
常識のない世界で、
ない世界、直視的に非常識な世界で生きてるんだから、
ええ、
そうだからそれぐらいそんなもういいよっていうふうに僕は思うんですよ。
まあそうですよね、
別に、うん、
確かに、
まあ、あと日本の場合は特にこの薬とかそういうのがね、絶対だ、まあ、ダメなんですけど、
うん、
なんか別にたくさん、まあもうまあ、ミュージシャンっていう側面があって、
はいはい、
作品が認められれば何でもいいじゃんみたいな、いうのは海外はそういう風潮が大きいんですよ。
まあそうです、
ね、日本だけなんですよね、その出元に対しての人間性を求めるって。
だからもう日本のルールの下で裁かれるのはしょうがないなとは思いますけどね。でも
そうだからね、なんか
日本に住んでる以上はやっちゃダメっていう、そこだけなんですよ。
やっちゃダメだよっていう
海外だったらもうそれは知らんけどって、海外で活動してる電気グループだったらそれは知らんけどっていう。
だってね、海外のやつなんかも薬やってて別に普通に気してる人もいるし、まあ、あとはそれこそね、うちそれこそ家族でそういうなんかたけさん捕まったみたいな話になって、なったんですけど、ね、やっぱりミュージシャンかっていう言い方をやっぱ親世代は言うわけですよ、じゃあミュージシャンだから叩かれるのかって言われたら、例えばね、あのスポーツ好きな方は、まあ一応分かるんだけど、あのエナツだって薬やってあんだけ復活してるから、
あと清原、
広島ね。そうだ、そうだからスポーツはじゃあいいのかって、
そうそう、
だからなんかそのスポーツは OK でミュージシャンはダメじゃないですか。やっぱり日本ってミュージシャンはなんかちょっとチャラいみたいな見られ方してるっていう時点でもう偏見があるから、
はいはい、
それがおかしいんですよ。まずその職業で 平等に見ない、例えばスポーツ選手だろうが何だろうが、だってスポーツ選手で薬やって結構深さでメジャーリーガーなんかいっぱいいるし、
はいはいはい、
ね、それからなんかミュージシャンだから芸能人だからダメみたいな風潮ってまずおかしいじゃないですか。それ差別じゃないですか、はい、まず職業差別だから、もうその時点でおかしな話なんですよ。
まあね、そのそうですね、でもまあどうなんですか、入手経路とか有名人だったから手に入りやすかったってとこあるんじゃないかなとは思うんですけど、
でも
正直その
近い、でも多分ちゃんと探せばちゃんと多分普通に一般人も入手できそうですけどね、普通に考えれば。
正規のルート、正規でもないんですけど、そういうルートがあるんでしょ。
正規でもないですけど、とか、あとはなんか、例えばなんか、どこだっけな、どっかの国が、毎月登録をちゃんと免許みたいにして、あの、毎月何グラムだったら、その、いわゆるドラッグをやっていいっていう国があるんです。どこだっけな、あるんですよ。その、例えば、依存性を出すんじゃなくて、いわゆるその、タバコとかと一緒で、毎月何グラムまでだったら許可をされて、販売されて、例えばその指定された場所でそのドラッグを摂取するっていう行為は OK だっていう国があって、
ほう、なんですかね、
そういう風にすればいいと思うんですよ僕は、
いわゆる
規制がある中でやってください。
お薬手帳みたいな。なんていうんですかね、
そう、だからそれと一緒で、そういう風にガチガチに全部ダメだって言ってるからダメで、でその割には日本って、まあ、今回結構その他記者の報道でワイドショーとかで言ってますけど、はい、その割には依存度でコカインよりも依存度ってタバコとかアルコールの方が依存度が高くて、
ああそうなんですよね、
そうだからそれ単に税収とかお金ってだけとか一般論じゃないですか。
そうですね、
だからそれが別に薬でも別にいいわけですよ、
まあそうですね、あとこれ言っちゃうとあれかもしれないけど、誰にも迷惑かけてないじゃんっていう、
そうそうそうなんですよ、僕もそう思って、多分別に家でやって吸ってて、別に家でラリってる分には別に問題ないんですよ別に。
もうその前もタバコの時も言ったかもしれないけど、いやもう未成年だって吸ってもいいんだよ、自己責任だそういうのはっていう、僕はちょっと言ってて、
まあ、それ言ってたら酒飲んで外で暴れるやつの方がよっぽど立ち悪いからね、
事件さえ起こさなきゃね、何しようかご自由にっていう、まあ、ちょっと語弊を招く言い方かもしれないですけど、
そうでもそうだと思いますよ本当に、例えばその健康被害がちゃんとあるとかそういうのはね別にして、タバコだって依存だし、お酒だって依存するんだから、
早死にする人はしますしね、
そうそうそうそう、そうだからね、なんかただ日本はちょっとかな、そのまあいけないものはいけないのもちろんダメなんだけど、
そうです、だからそれは僕だって絶対使わないです、そういうのは
使わないですけど、
使わないです、
ただ救済する処置を与えてほしいなって思う、
なんかちょっとガチガチすぎると、
そう、あとはなんかそのね、まあ言うて今回その滝さんがねこうやってなった時に電気グルーのファンっていうのはあまり衝撃的に思ってないじゃないですか、ま
あやっぱりみたいなぐらいのもんですよね、温度感としては
そもそも論みたいな、ね、もうそもそもクレイジーな人たちみたいな、それ逆に例えば僕らが好きな例えば、まあね、あのティーブレボリューションの西川貴教が、まあ、昔から言われてますけど、ゲイだゲイだって言われてますけど、まあ、今更ゲイだって言われてもそんなまあどうだろうなと思うじゃん。
驚かないよ。
それと一緒で、ファンなんてそんなもんなんです、ちゃんと理解、ちゃんとあの世間が思ってるよりも、ちゃんとその人のことを知って理解していろんな情報を得てたら、
意外とショック
な
ショックを受けてるのはにわかぐらい
ではない。
にわかぐらい
なんですよ、そうそう、そんなもんなんですよ。
そうですね、
だから今回この話に関しても、まあどうね、どういうのをちょっと暗い話になってるんで、この逆でちょっと話題をすると、
はいはいはい、
なんか自分の中で中毒になってるものってありますよ、ご飯とか。
ああ、もうあれですよね、やっぱオナニーですよね、そうなんだったら。オナニー中毒、
いい答えきたい、それはいい答えです。
依存度が僕の中でも依存度が高いやつ。
週何ペース、週何ペースで、
週何ペースの、もうほぼ毎日みたいな。
ドゥーガ
派、そうですね、
ドゥーガ、
最近は YouTube でなんかこう音声作品みたいな、
YouTube
音声作品ってあるじゃないですか、
耳で聞くタイプ、
耳で聞くタイプ あのイヤホンの左右からみたいな、
あ、精神統一のタイプ、
そうバイノーラル的な、ああいうのいいなということで、
いや素晴らしいです、マスタークラスですね、
いろいろいろいろ探しては探してはこうして眠れない夜に聞きながら余計眠れなくなっちゃうみたいな、
そんなことしてるから寝れねえじゃないよ、ムンムンとしてるから
、そんなやつですけどね、
いやーやばいね、
トモさん中毒あるんですか、
僕はあのご存知の通りですね、まあ、毎回健康してるんで毎回言われてるんですけど、この下手したらこの5年6年ぐらいですね、お酒飲んでない日がないっていう休肝日ゼロ、
わあ、なんすか、やばい、医師あんた死ぬわよみたいな
そういや本当に体調が悪くない時がずっと飲み続けてるっていう、毎日
今日も飲んで今も飲んでるんですか、
はい、もちろんですもちろんです、
あららら、ね、まあなかなかね、
だって下手したらアキロ君と会う時って街遊びとかでよくあるじゃないですか、アキロ君と会う時間の半分ぐらいは酔っ払ってるという、下手したら
ね、酒を求めてますよね酒を求めてさまよってますよね、
もうゾンビのように街をそうっていうぐらいなんでね、イベントにお酒はつきものなんで、
はいはいはい、
ぐらいですか、お酒は本当に、
どういうの飲んでるんですか、お酒
は、いや家は本当に今普段、まあ、あんまり僕ビールを飲まないので、
あ、
なんか焼酎ですよね、
焼酎
を、うん、
なんかそのロックとかそういう、
まあ、お湯割りか、まあ、緑茶割りとか、
緑茶割り、なるほど、そういうのがあるんですね、
うん、
なるほどなるほど、まあね、僕はもうなんか
僕らの、
うん、お酒飲まなくてもハイなんでね、僕は
まあハイなんで、常にハイなんで、
スイッチさえ入れば
そういう依存度が
全然、そういうのに頼らなくていいんだよっていう話ですね、
そうですよ、そういう依存度がねあって、
そうですね、僕酒もタバコもしないですからね、
そうですよね、
健全な
もうするのはオナニーだけっていう、
もうなんか人よりも燃費がいいと思いますよ僕はもう なんで彼女ができないのかっていう、そういう面でね、そういう面だけで、
まあ、確かにだから一般常識プラスマイナスで言ったら、そうだな、それってなんか一般常識プラスマイナスで言ったらなんかよく女性に嫌われそうな趣味とかあるじゃないですか、
そうですね、
僕なんかやばいですからね、それで言ったら女性の嫌われ趣味結構多いですからね、
酒アニメ
バイク車、うん、あ、僕らバイク車が一番理解できないじゃないですかバイク改造はいはい、はい、車大好きね、
あ、まあでもね、やばいです、僕の場合はギャンブルが入ってきますからね、そこに
僕それをやらないんだよな、全然やらないですね、ギャンブルは、
まあまあまあ、まあ、僕も最近はギャンブルというよりは、まあ、ゲームセンター行ってチューニズムやるぐらいになってますけど健全ですよ、健全、
そう、
まあね、そんな、
まあどれがいいかはそれぞれなんで、
うん、まあそんなこんなで、
そんなこんなで、まあ、中毒性をあるかないかって話で、我々は本当に一般的な中毒です
そうですね、一般的なやつです、そんなこうなんですけど、なんですかね、でもやっぱこう有名人、まあ話戻しますけどちょっと、うん、田代さんとかもやってたじゃないですか、
うん、
あの人も何回か捕まってみたいな、うん、だからそのやっぱ有名人だから顔が知れて売人に目つけられやすいみたいなところあるんですかね、あ、いいのあるよみたいな、声かけられやすい、
まあ、でもそういうのはあるでしょうね、知名度は、う
ん、知名度でそういう、
まあ、依存度があるものだから一回やめてもこいつには売れるなっていうのは絶対あるだろうし、それはでも商売で考えたらすごい、
あ、まあ確かに、
お得意さんじゃないですか、
リピーターです、
リピーターやん、そう
あとなんかこう麻薬の密売人ってなんかお金を釣り上げるイメージあるんですけど、どうなんですかね、依存してる人に、
まあでも普通の商売じゃん、それ
やっぱそうなんですか、
欲しい人に対してのそうだって、ヤフオクみたいなもんでしょ、
だから最初は安くみたいなね、
そうだからなんていうか、そう
ドモホルンリンクみたいな
そう体験は無料で、その後はちゃんと、でもそれって普通の商売だから、
ああなるほど、
うん、
そうなんですね、で生かさず殺さず、まあなんですかね、その殺すまではいかないけど、
商売としては成立してることなんで、
あ、まあ、
普通に考えたらその違法であるっていうのは別のから、だって欲しい人に対して欲しいとか欲しい価格で提供するっていう、でそれが希少なもんだから、欲しい人はもっと欲しくてもっと高い金で買うよって言ったらそれが普通じ
ゃん、ああなるほどね、
そこに関してはまあ普通だと思いますね、僕は、
ああなるほど、そこは普通、
ね、貴重なものだから高くて当たり前みたいな、うん、
だからそのやっぱお金を持ってる人ほどそういうところそういうのにはまりやすいのかなってちょっと思っちゃったりとかしたんだけど、どうなの、
まあまああとはなんか思うのは、薬物依存とかっていうのもありますけど、例えば記録のね、その さっき僕のお酒もそうなんですけど、はいはい、日常的にストレスを発散できてないという余裕というか、とか日常的にやっぱり芸能人の方とかタレントの方って見られてるとか、今環境がねすごく厳しいじゃないですか、いろんなこと注意しなきゃいけないっていう中で生きてて、それをストレスを発散する方法っていうのがなかなか難しくて見つけられなくてっていうのはあると思います。
あ、なるほど、確かにそれはあるかもしれないですね。
だって言うて、例えばじゃあ我々が仮にですよ、我々仮にタレントでこんなことやったらすげえ叩かれるからね、はいはい、お前なんか本当叩かれるから
ね。そうですね、
やばいからね本当、う
ん、いや一般人でよかったっていう、
そうだからギャーギャー言ってなんかこんなね、もう先この前の放送とかも本当目も開けられないようなこといっぱい言ってますから我々
本当に、本当にこうもう隅っこの方でねやってる素人の趣味だから、
そうやってるから言い訳であって、そうそうそう、
これがもうだんだんお金をもらってなんか人に聞かせるようなもんだったらちょっとそれは違うだろう。
ちゃんとあれですよ、ちゃんと作家呼ぶから、作家
ちょっとコンプライアンスがね、ちゃんと
コンプライアンスを
出てきますからね。
本当ね、あのあれなんですよね、自分でこのラジオ聞き直すと本当俺ってひどいなって思いますから。
あと大締め AV 疑惑についてちょっと出てきました、ネトファさんから。
あ、来ました、メールが、追加メールが、
地下ドルの話だと、皆さんだったら、
地下ドルの話なんだ、
皆さんだったら見ます、見たいけど見ちゃいけない、そんなモヤモヤ見るか。
全然見るでしょ、俺見る派、
見ますよ、
僕見る派なんで
興味ありますよ。だからそっくりさんだとしても、あ、こういうボディラインしてるんだみたいなとか、ちょっともうめちゃめちゃそういう女体に興味津々なんだよね。
イメージ上はリアルで、
その好きだから、好きだったらそれぐらいね、うん、もっと知りたいっていう感覚ですね。興味本位っていうのもありかもしれないですけど、見ないっていう選択肢はないかもしれないですね。だからまあそんなもんですかね。でもAV 疑惑、もしも推し、
それもあの
推してる人が AV だったらみたいな、
それも推しとどうやって付き合っていくか、推しを性的に見れるか見れないか、
見れるか見れない、そうですよね。だから僕はもう言ってるのが、水着になれとか思う人が いたりとかするぐらいですからね。やらしい目で、もう水着以上のもんじゃないですか、 AV じゃなくて、
まあ明らかに得意ですからね、その分野は
ご褒美ですからね、いわゆる、うん、そんなんだったらという感じですかね。でも
その人によるでしょうけど、
そうですね、それを受け止めるか受け止めれないかみたいな人もいますからね。
そうそうそう、
皆さんはどっち派かなっていう。
これ
アンケート取るっていう。
アンケートでもどうだろうな。でもまあ僕の場合は、
はい、
性的に見れる見れないっていう担当識別がちゃんとあるんで。
ああ。
でもまあ、まあ、このね放送の中でも話したけど、内田はすごい好きですけど、あんまり性的に見れないし。
はいはいはいはい。
うん。
なんとなくそれはまあまあ言わんとしてることはわかります。
まあそれはね、松井絵理子もそうだね。松井絵理子もあんまり性的に見れないな。なんだろう、求めてる像が違うんだよな、多分ファンとして。
そうですね、そこじゃないなっていう。
うん、それ、そうや、うん、そうだな、それは、そこは違う、そこじゃないなっていう。
うん、まあ、写真集は出たら買いますか。
それがね、意外と買ってないんですよ。
おぉ。
買ってないんですよ、写真集。
そこすらない。
2冊ぐらい出してますけど、出してますけど、水着写真集出してますけど、あの人。
出してましたね、そういえば。
うん、そう、確かに買ってないんですよね。見たいと思わないし、あんまり。どうやって思ってなんか見るかってだいぶ違うと、うん、
まあ、皆さんはねどういう風に推しを見てるんですかね。
そうそう、まあ、
そんな話でございましたけど、
今回は これぐらいで終わりましょう。短めで、はい、長いんで
短いね。もうなんかもう1時間は超えてるんだよね、言うに。
そうそう、言うて
言うてもそんなね、毎回ねボリュームありすぎたらねちょっと困っちゃうみたいなね、とかありますからね。
長いんですよ、我々2人長いんですよ。
長いです
。
一回喋り出すと長いんです。本当に。
長いです。
いろいろ。だからアフタートークみたいな感じでツイキャスやるみたいだね。のでいいかな。
それです。本当に。長いです。
それでね。
長いし、本当前々回の今公開されてる放送、あんだけ喋ったのに最後遠山直の文句で持ってかれてるのがすごいあのいたたまれながら。
持っていったなあれが。
持っていったよなあれが、本当。あれ本当、あの残りの10分ぐらいすくそ面白いもんな、自分で自画自賛だけど。
ああそうですか。
いや
まあね、みんないろんな人に聞いていただければなと。でも聞いたら聞いたんでね、まあ、ああいう体勢がないと、ね、
敵が増えそうだもんな、本当。
そういうなんか毒舌に体勢のある人におすすめするラジオ番組です。
我々本当もうちょっと変な話ですよ、もうちょっとなんか、うん、例えばちょっと地位があっていろんな人に聞かれたら、マジでツイッターとか叩かれますよ、本当に
ね、こう吐きだめだからいいというか、あのね、みんながね、あのこういう感想をね SNS に書き込まない、それもいい。そこがまたね。
いや本当マジで。
みんな素晴らしい。優秀なリスナーがね。
マジで。
リスナーが優秀なのか、それとも聞く人がいないからな。
いや本当ね、本当いろんな方面から怒られること毎回言ってますからね。
ね、本当に炎上覚悟でね言ってるけど、これが炎上しないっていう。うん、してもいいんだけどねとは思いつつも、まあ、ありがたいのかな、そういう良識のあるリスナーさんばっかりで。
まあただね、なんか僕は思うんですけど、こういうこと言いたいことも言えなくてしてる人が多いんですよ、ポイズンな人が多いんですよ。
そうですよ。だって僕この前、うん、あれ以来なんかこう前回の放送以来、本土変えでおもんなとか嫌いとかそういうのでツイッター検索したんですよ、うん、出てこないんですよね、うん、これが。
だから言わない人が多いんですよきっと、多分
やっぱね、本当文句ある人は言わないのか、これに関しては、あの叩かれるから言わないっていう、
いや多分そう思う、業界的にそうだと思いますよ多分。
声を大にして言わない方がいいってことあるんですね、やっぱ。
そうそうそうそうそう、だから僕も本当もうそうですよ、本の会でもそうですけど、遠山なのに魅力はない、
うん、ほう。だからあんな長文を書いてる人を信じられない。
そうだよ、あ本当に、
ね、そんなまあまあまあまあね、そんな話もしつつ、じゃあ終わりましょう。エンディング、
はい、エンディング、
エンディング、あ、いい、
いやマンスリーありがとうございました。
マンスリー、ありがとうございました。3月お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
また5月、また
引き放題しゃべらせてもらって、
また5月かもしれません。
5月早いな、パンさん。あ、そうか、5月か。
そうですね、
ええな。
まあまあまあ、みんなね、みんな女で、また街遊びの話でもしましょう。
そうですね、街遊びの時期、そうですね、行くのは一応確定はしてるんで、
まあまあ待ち遊び前夜みたいな感じの回と5月入ってすぐはかもしれないですね、あ収録的にはタイミング的にはで、まあまあまあ、行った後の感想みたいな、まあまあまあそうだよね、そういうのとかこういう話聞きたいとかね、そういうのとかもね、いろいろねメール送ってくれたらね助かりますんでね。呼び込み
何でも喋りますから、もうペラペラペラペラ、もう
こんなね、
はい、
別ドットだからね @gmail.com までってことでね、こちらのアドレスの方までねよろしくお願いしますって感じなんですけど、だから、ね、本当にね僕らはね炎上してもいいぐらいのね何でも喋るタイプなんで、ね、炎上どんとこいの、
まあまあそうですよ、何でも喋るんだ本当、
本当にこう質問箱みたいなもんですよね、何でも匿名で何でも送ってこいみたいな、
うん、もうね、視聴者となんて視聴者とかリスナーとキャッチボールしたいみたいなのあるじゃないですか。
ありますあります、
僕らドッジボールですからね、本当に。マジで
ぶつけに行ってますから、
おめえが来るなら俺も行くぞみたいな。足元しか狙わないですから
。高速です、
ね。そんな
もうね、ドッジボール
募集します。
もう外野からの意見も何でも来いよ。
何
でも来いやと。
うん、
そんな感じですね。
はい、本当に1ヶ月ありがとうございました。
本当に本当に、面白い放送でした。どれもこれも。
いやいやいや、なんかこのラジオがちょっとあるとなんか1週間なんか話すこと考えようかなっていうちょっと生活に張りが。
なるほど。いいですね、そういうの。
なんか普段ないんで、そういうことがないんで、
ね、頑張る。面白かったです。
まあ、言うとなんか思うんですけど、この別ラジオやるということによってなんか1週間の過ごし方を脳死しなくてよくなるっていう。ちょっと
ああ、なるほどな。
それでも結構いいところだ。脳死しなくてなんかちゃんと考えて1週間過ごそうかな、うん、何喋ろうかなみたいな。
ああ、なるほど、
うん、
そうですね。僕もなんか割と毎回ネタがあるんですよね、不思議なことに。毎週
それが多分なんかあれなんですよ、そのネタを考えながらなんかネタだなと思ってなくても日常的にこうアンテナを張って生活してることによってちょっと若返ってんじゃないですか、ボケ防止みたいな。
ボケ防止もうアンチエイジングだから。
アンチエイジングだから本
当すごい、
うん、ある
ありがたいですね。ありがとうございました。聞いてるリスナーさんも
取り留めのない話を、
な話をなんでね、楽しんでいただけたら幸いですね。そんなこんなで、
はい、
次回は4月りょうやんとの回になりそうなんですけどね、はい、皆さんお楽しみにって感じですね、じゃあ終わりましょうか、はい、別ラジ第128回でございました。お相手はヒロと
トノでした、
はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。